おはようございます。高原剛一郎です。さて、人間の体温と病気の関係について研究している方にゴードン・ラフというドクターがいます。彼によると、体温が39度に上がると免疫システムの要である T 細胞が約20倍に増えるって言うんですね。さらに40度になるとウイルス撃退の主力インターフェロンの働きが3倍になるって言うんです。ですから、安易に熱冷ましを飲むとかえって風邪の治りを悪くすることがあるんですね。体温は高い目の方が人間にはいいそうです。だからといって一年中風邪をひいているわけにはいきませんね。どうすればよいでしょう。心から燃えるような生き方をすると病気もかかりにくくなるんですね。今日は感動して生きた一人のクリスチャンを紹介したいと思います。その人はパウロという人です。彼はこう言ってます。私はキリストと共に十字架にかけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。パウロという人はキリストに愛されているという感動に駆り立てられて人生を突っ走っていた人です。それはどんな愛なんでしょう。私を救うために自分の身を投げ出してかばい、許し、取りなし、永遠の命を与える愛です。ところで、遠藤周作の作品におバカさんというのがあります。これは新聞連載小説でしたが、遠藤によるイエス・キリスト伝です。ごく平凡なサラリーマン檜垣高森のところにペンフレンドがフランスからやってくることになるんです。何でも彼は英雄ナポレオンの子孫なんですね。それでどんな貴族がやってくるのかと港で待っていましたら、ボロをまとった風采の上がらない男が降りてくる。ずいぶんくたびれてるのは、船底の荷物の隙間に置いてもらって日本にやってきたって言うんです。キリストは神の御子であり、人としてはイスラエルの王様ダビデの直系でしたが、この世に生まれた時には馬小屋の貝羽桶であったということを連想させるんですね。ところで、このペンフレンドガストンという人物は檜垣家にホームステイしますが、観光とか料理とかそういうことには一切関心を示さないんです。ふらっと散歩に出て年老いた捨て犬を拾ってきて可愛がるんですね。一体この人何しに来たんだろうと思ってると、突然家を出たいと言ってあの老犬と一緒に夜の街に入っていくんです。夜の街には飲んだくれやチンピラヤクザや都会の闇が渦巻いてるんですが、ガストンはそこで散々ひどい目に遭います。しかし人懐こさが全身からにじめ出てるので、不思議に人はガストンが好きになってしまうんですね。ある時、彼は結核に侵された殺し屋のヤクザ遠藤という人物と出会います。実はこの人物は復讐心に燃える人です。実のお兄さんが敗戦時外地にいた時、上官にはめられて全ての罪をかぶせられて処刑されてしまうんですね。遠藤の目的は一つ、その時の上官小林を見つけ出して自分の手でとどめを刺す、敵討ちをするという、そのことを自分の一生の目的にしてたんです。しかしガストンはこの復讐を何とかやめさせようと遠藤につきまといます。とうとうその日がやってきました。遠藤が宿敵小林を見つけ出し、死闘が繰り広げられます。その現場にやってきたガストンは傷を負った遠藤に小林のシャベルが思いっきり振り下ろされる瞬間、体を滑り込ませて遠藤を追うんです。そのシャベルはざっくりガストンに突き刺さります。ガストンは息も絶え絶えの中で最後の力を振り絞って遠藤にこう言うんですね。ノンノン、遠藤さん、私のお願い、私のお願い。そして遠藤に復讐を断念させ、遠藤の体に両手を置いて生き絶えるんです。ガストンは町の嫌われ者、社会のクズ扱いされていた遠藤のために 自分の命を投げ出し、身代わりの死を遂げました。このガストンのことを作者は、おバカさんと名付けたのです。なぜでしょう。何の見返りもなく、一つしかない命を投げ出す生き方は、バカな生き方であるからです。損得で判断するなら、こんなにバカな生き方はありません。しかし、愛はいつも損得を度外視するんです。ガストンが体を張って、エンドをかばったように、キリストはご自分の体を十字架に貼り付けにされながら、あなたのために祈ってくださいました。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。その祈りが紛れもなく自分のためだったのだと聞いていただきたいのです。ところで、イエス・キリストは決して弱々しいおバカさんではありません。なぜなら十字架の上で死なれて三日目に死を突き破って蘇られた方だからです。この方、イエス・キリストは今も生きてあなたが立ち返ってくるのをお待ちになっている救い主です。私の幼い頃から憧れている人物の一人はリビングストーンという人です。彼はキリストの福音を引っ提げてイギリスからアフリカの奥地に分け入りました。彼はアフリカに移住し、ついに一生母国に戻りませんでした。左腕をライオンに噛まれて失いました。腕一本なくすということは人一倍辛いことであったに違いないでしょう。しかしそれでもアフリカから去ろうとしなかったのです。アフリカの人たちを愛していたからです。リビングストンはアフリカを愛していたので、私のハートはアフリカにあると言い続けていました。ある日のこと、彼が伝道したアフリカ人クリスチャンによって、彼の遺体が発見されました。リビングストンは、小屋の中で、ベッドでひざまずいて、祈ったままの姿勢で死んでいたのです。すぐに彼の死は、イギリスに電報で知らされました。リビングストンは、アフリカを愛していたので、そのままこの地で埋葬しますと打電されたのです。しかし、イギリスの権威者たちは返信しました。彼はイギリスの英雄だから本国に戻すように、モザンビークの海岸まで彼の遺体を運びなさい。そうすればそこからイギリスへは船で運ぶから。アフリカのクリスチャンたちはこの無茶な要求を受け入れて、300キロの道のりを歩いて海岸までリビングストンの遺体を運んだのです。3週間経ってようやくイギリスの船が到着しました。そしてその遺体が船に運ばれる前の夜、二人のアフリカ人が棺桶のところまで忍び込んだのです。そうして蓋をこじ開け、ナイフでリビングストンの心臓を取り出したのです。それを袋に入れて、アフリカ人たちはリビングストンが愛した場所へ持ち帰ったのです。今、ロンドンのウェストミンスター教会の墓地の中には、リビングストンの立派な石造りの墓があります。しかしもう一つ、アフリカのマガモイヤという小さな村にも小さい板の立った墓があります。そこにはこう書かれてあります。この木の根元にはリビングストンの心臓が埋められている。彼のハートは私たちと共にある。私たちとずっと共にある。なぜ彼らはそんなことをしたのでしょう。リビングストンの心が愛したところに彼の心臓があるべきだと考えたのです。キリストは復活して今天にいます。しかしキリストの心はこの地上にあるのです。なぜならキリストが命を投げ出してまで愛し、贖い取った人々がまだ地上にいるからです。あなたはこのキリストの愛を受け取りましたか？どうぞパウロのように私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じますと決心し告白なさってください。心からお勧めしたいと思います。